ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
7月24日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートでございます。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川でございます。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望を大いに語って、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。神川雅史の未来地図の Facebook ページもございますので、ご確認していただければと思います。そして今 Facebook ではですね、ライブ配信も行っております。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、ライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌です。サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにもですね、遊びに来ていただければと思います。はい、番組最後までお付き合いくださいませ。さて、今日は7月の24ですよね、24日で、2年後の今日は2020東京オリンピックの開会式なんですね。ちょうど2年前なんですね。あ、メッセージ、皆さんメッセージをお待ちしております。はい、メッセージは未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm までメッセージよろしくお願いいたします。さあ、そうなんです、もう2年後には東京オリンピック、パラリンピックがあるんです。で、ちょうど2年後の今日、開会式なんですね。私の車のナンバーも2020です。そして、オリンピック仕様のナンバーに、ナンバーっていうかプレートになっております。 ロゴマークですね。オリンピックと、オリンピックのロゴマークは前のプレート でパラリンピックのロゴマークが入っているプレートは後ろにつけてあってですね。で1000円を寄付すると、鮮やかなプレートにしてくれるんですね。はい、で希望ナンバーですので2020は抽選で当選しまして、2020を今に要するに私の車のナンバーは2020と。これ皆さんよくいいねって言われるんですけど、2020年過ぎたらどうするのって、いやそのまま私の車のナンバーはその車乗ってる以上2020で行きます。はい、まあ2026か2030に札幌でオリンピックが開催する運びとなるならば、また2030に変更できればと思いますが、いかがなもんでしょう。そして札幌ではビアガーデン始まりましたね。開催期間が7月20日金曜日から8月15日水曜日まで、で営業時間が12時から21時までと、まあ、一部の会場を除くと。で会場は大通り公園5丁目から8丁目、そして10丁目、11丁目と。いやなんかこう喋ってると飲みたくなりますね。はい、で国内でもね類のない規模で大通り公園の中に数多くのビアガーデンで、会場には約1万3000席が用意されていると。国内最大級なんですよと。うん、行きたい。はい、福祉協賛の取り組みとしては、第6回1959年から登場した農業ガーデン、当初から収益金の一部を福祉団体に寄付する福祉目的として続いているそうです。はい、そして分園の取り組み、第64回2017年から、去年からか、全席禁煙になりました。喫煙者の方は結構やっぱりね、あれですね、ちょっと、大変ですね。喫煙は各会場の喫煙ブースをご利用ください。はい、よろしくお願いいたします。で各会場はですね、私昔は8丁目なんですよ。札幌ビールの会場でですね、もう昼から席を陣取って会社のね方々と行っておりまして、5丁目はサントリーなんですね。サントリーザ・プレミアム・モルツガーデン。はい、おもてなしシートかな。で席の予約は可能なんですね。ガーデンバープレミアムシートのみ、お一人様1500円。おー、でマスターズドリーム1杯プラス限定おつまみ付き、で立ち飲みスペースありと、屋根付きスペースもありますよと。で購入方法としてはキャッシュオンデリバリー、チケットカウンタースタッフから購入と。でクレジットカードも使えますよ。5丁目ですね。で6丁目はアサヒスーパードライビアーパーク。はい、おもてなしシートって何だろうな。18席。席の予約は不可、ダメだそうですね。立ち飲みスペースもありません。で屋根付きスペースはあります。はい、で購入方法はチケットカウンタースタッフから購入。これもクレジットカードは使いますよと。うん、で7丁目会場は、キリンです。一番搾りビアガーデン。で おもてなシート、だからおもてなシートってなんだべな、おもてなしシートかな、18席、席の予約可能です。3名様以上、お一人様2,000円、オードブルプラス生ビール中ジョッキー1杯、立ち飲みスペースあり、屋根付きスペースありと。で、購入方法はスタッフから購入してください。クレジットカードは使えませんということですね。それで8丁目ザ・札幌ビアガーデン、はい、昔よく言ってました、8丁目ザ・札幌ビアガーデン、はい、おもてなしシートあり、30席、席の予約はできません。立ち飲みスペースがあります。屋根付きスペースもあります。購入はチケットカウンター、スタッフから購入、マイル券もありますと。で、10丁目会場が世界のビール広場、はい、こちらは営業時間が17時から21時、土日祝が16時からラストオーダーが20時45分ですね。で、席の予約は可能ですよと。前日の17時までに連絡をしてください。立ち飲みスペースはありません。屋根付きスペースはあります。で、チケットカウンター、クレジットカードは可能です。で、11丁目会場は札幌ドイツ村。席の予約可能ですね。4名以上。席数に限りありと。立ち飲みスペースあり、屋根付けスペースありと、キャッシュオンデリバリー、キャッシュオンデリバリー、うん、クレジットカードは使えません。はい、以上でございます。大通り、札幌大通りビアガーデンの情報でございました。こんな話してるともう飲みたくて、毎年ね、必ず今年は行こうねなんて言ってるんですけど、なかなか行けないですもんね。うん、行けないっていうか、こうお盆にね、帰省してくる友達と一緒に飲む機会はあるんですけど、あんまりビアガーデンは行かないですもんね。やはりお店を予約してですよね。何年行ってないだろうかな、ビアガーデン、はい、ぜひ行きたいですね。行きましょう、外で飲みましょう。ビールを、美味しいビールをね、本物のビールですから、はい、本物のビールを飲みましょう。さあ、一曲おかけいたします。メッセージお待ちしております。E メールアドレスは mirai@776.fm、 mirai@776.fm です。1曲目はですね、大黒摩季でいきます。あれこれ考えたって、
これ考えたって答えがない、すっきりしに行こうよ、燃えてる緑のオーラ感じて、煮詰まった夢、おいしい水で洗いましょう。街を出るまでは期待の日、
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時19分20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。番組最後までお付き合いください。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm、mirai@776.fm までメッセージをお待ちしております。はい、さあすっかりビアガーデンの話をしてしまったら、飲みたくってしょうがない神川でございます。さあ続きまして、今まさに地方大会が行われております、第100回全国高等学校野球選手権記念大会、もう記念大会なんですね、のちょっとお話をさせていただこうかなと思っておりますが、8月の5日日曜日から17日間、はい、雨天順延、準々決勝翌日の休養日1日を含む兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開催されて、続々と今、各都道府県を、ね、代表するチームが決まってきておりますね。でもちろん全国大会でありまして、地方大会原則として夏休みまでの土日と夏休みを利用して行う、7月末日までに必ず代表が決まるように、まあ、日程を組まなければいけないと、はいですね。地方大会は各都道府県の高等学校野球連盟と朝日新聞、で東京、名古屋、大阪、西部各本社、あるいは北海道支社、はい、大会開催地、はい、主催ですよね、はい、で全国47都道府県の56の代表校、56校出るんですね。東京都、北海道、大阪府、埼玉、千葉、神奈川、愛知、兵庫、福岡各県は南北もしくは東西の各代表校だから、北海道は北とね南が2校出ますよね。で地方大会、全国47都道府県で地方大会を行って56代表校を決めると。大会運営はそうですね、日本高等学校野球連盟と朝日新聞社の両社で 適任者を選んで運営委員会を構成して大会の運営を当たっているんですよと。はい、1回戦から決勝までの成績は閉幕と同時に収支決算書が定まれた様式で、決算承認の運営委員会終了を速やかに日本高等学校野球連盟に提出しなきゃいけないですね。地方大会終わったら収支決算書大変ですねこれ、はい、で試合方法は全国大会地方大会ともトーナメント方式で行います。で大会参加校と参加者の資格も きっちり決められてるんですね。まあ当然でしょうね。で登録選手の人数と変更、全国大会登録選手は1校18人以内とする。選手資格証明書に登録されてない選手は一切出場できない。選手の登録変更は変更の理由を記載した高校の変更届に変更選手の選手資格証明書、健康証明書を添えて大会前日の午前9時までに全国高等野球選手権大会本部へ提出すること。でこの延長戦ですよね。で試合が延長戦に入って、12回終了時に同点の場合は13回からタイブレークを開始する。ただし決勝ではタイブレークを採用せず延長回は15回で打ち切り、翌日以降に改めて再試合を行う。決勝だけ、決勝の再試合ではタイブレークを採用すると。でちょっと気になるところが、主催者は大会中の負傷疾病に対し応急手当をするほかは責任を負わない。あららら。出場各校の責任教師は大会中の選手の健康管理について責任を、まあ今ねもう酷暑ですから、しっかり水分塩分、もう本当にプレーのたびにっていうかチェンジしたりすると皆さんやっぱり水分補給してますもんね、はい、たまに審判の方倒れますからね、熱射病で、ね、大変ですねこの暑さは。北海道からの、ね、代表チームはちょっと厳しいかな、でもね頑張ってほしいですね、はい。まあ、北海道のね代表の2チームのお話はちょっと一曲聞いた後にいたしましょう、はい、メッセージをお待ちしております。E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。さて2曲目ですね、ピンクサファイアで、PSI ラブリュー。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
あなたのところへ届けたい歌があるから、776の電波に乗せてレディオ DYDFM ドラマシティ。
時刻は2時33分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。番組最後までお付き合いください。さあ、甲子園が始まりますが、我が北海道代表、北北海道代表は旭川大学高等学校、9年ぶり8度目と、1898年創立の私立校ですね。特別進学コース、スポーツ教育コースなどがあり、生徒数457人、野球部は64年創部で部員は62人、甲子園は夏7度出場で80年の3回戦進出が最高。主な卒業生は元近鉄の鈴木孝久さん、個人亡くなられたんですね。陸上男子 400m リレーの北京五輪銀メダリストの高平さん、はい、所在地は旭川市の A 山ですよね、7条16丁目、安倍校長です、はい。そして南北海道代表は北昇高等学校、5年ぶり4度目1901年、明治34年、です。随分古いですね。小樽商業学校として創立された私立校、48年に現校名となって、98年から共学、総合進学クラス、一般教養クラス、スポーツコースがあり、生徒数200人、女子47人、野球部は1908年創部で部員は59人、甲子園は春5度、夏は4度目、主な OB は長野五輪ジャンプ金メダリストの船木、ね、元ヤクルトの、米野ですよね、さん。所在地は小樽市ですね、はい、宮川校長先生です。さあ、頑張ってもらいましょうね。我が母校、我が母校はちょっと恥ずかしいんですので、校名はちょっと伏せまして、空知、6月26日に空知地区1回戦で砂川高校と当たりました。砂川は一度甲子園行ってますからね。そこに8対1で勝っております。そして6月30日なんとあのクラークですね、北北海道の決勝まで進んだクラーク、はい、に5対0で負けております。我が母校2回戦で敗退と。で、今回記念の大会なので、なんか毎試合、毎日何日間だろう、十何日間か連続で、あの始球式、夏の甲子園で活躍した元球児による 甲子園レジェンド始球式を試合のある全日程で行うそうなんですよね。でまずトップバッター8月5日開幕日曜日の日は やはり国民栄誉賞も受賞された元星稜高校の松井秀喜さんで、6日月曜日が石井さん三ノ島高校で、8月7日火曜日が佐岡昌司さん元ジャイアンツのね鹿児島実業で、8日が牛島さん浪商中日のピッチャーだったですね。で9日木曜日は平松さん、あ太陽でしたっけ。で10日が谷重さん、あ元横浜で中日でも監督キャッチャーで監督やってましたね。で8月の11日が水野、あ元巨人のピッチャーかな、池田高校で、12日がですねの日曜日が、あのマー君と一緒にやっていた、3連覇かけて決勝でマー君と早稲田実業の斉藤佑樹、今ファイターズにいる斉藤佑樹と投げ合って、で15回同点で再試合でして、結局準優勝した時のキャプテンの本間君が始球式やるんですね、12日だから。南北海道の決勝ね、北勝と駒大苫小牧、応援団のある一人がね、やっぱり本間さん、本間先輩だけ甲子園に行かすわけにはいかんと、自分たちも優勝して甲子園に行くんだって頑張ったんですけど、北勝強かったですね。北勝もしかしたらいいとこ行くんじゃないですかね、あの4番バッターとピッチャー、うん。で13日が坂本さんっていう方、東邦高校で、14日が中西さんで、15日がアニアさんっていうかな、で16日が、あこの方有名ですね、坂東英二さん、はい、徳島商業、16日は坂東英二さんで、17日が、金村さんですね、あ近鉄にいた方かな、報徳学園で、18日が中西さん、中西太さん、はい、で20日の準決勝は、第1試合が桑田真澄さんで、第2試合があの大魔神の佐々木、始球式あるんですね。そして21日の決勝は2人の方が出られるんですね、太田浩二さんと井上さん、なんか三沢と松山将棋だから昔あれですかね、有名な延長18回だか、はい、そういうような方がいたが、始球式をね、甲子園の元甲子園球児のレジェンド始球式、これ楽しみですね。私も必ず自宅にっていうか事務所にいるときは甲子園はずっとテレビで、見ながらっていうかね、テレビをつけながら仕事をするぐらい甲子園の甲子園球児に元気をもらっていますので、はい、さあ今日はですね、本当は補助金とか助成金のね、ちょっと小難しい話も少ししようかなと思っておりまして、一曲聴いていただきましょう。実は私の先週もかけたんですが、私の新曲です。フェイスブックページでご覧いただいている、新山さん、新山コメント入ってますね、こんにちは、こんにちは新山、お元気でしょうか。実は新山の曲、先週先々週とね、新山の名曲です、エールとファーザーという曲をねおかけしたんですけど、今日はちょっと私の曲を聞いていただきましょう。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。私の新曲です、現金書き留め。
たことないって今までどんだけ神経削った自分のバイタルに気を使ったら大好きな酒を楽しむためにもごめんね笑顔でもてなすことできなくて現金か勤めの差し出し人の文字が長い間書き続けてきたはずなのに年々力強さが感じられなくなってる開くことのない窓の外は見慣れた景色見上げれば空が広がってる Oh yeah 得意な文字だけは書き続けてほしい鍵のかかったドアが立ちはだかる中に入ると日差しが眩しい仕事は順調か高速飛んでたか昔から口数は少なかったのにごめんね、ガラスドア越しの作り笑い現金か勤めの差し出し人の文字が長い間書き続けてきたはずなのにねんねん力強さが感じられなくなってる遺伝子って本当融通きかないよね時って本当意地悪だよね Oh yeah 得意な文字だけは書き続けて欲しい現金か勤めの差し出し人の文字が長い間書き続けてきたはずなのに時って本当意地悪だよね Oh yeah 得意な文字だけは書き続けて欲しい
行政書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時47分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。はい、お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。今お恥ずかしながら新曲現金書き留めという曲を、お聴きいただきました。はい、さあもう残りね、番組のお時間も残りわずかとなってまいりましたが、これからね、創業だとか起業する方、やはり一番のネックになる部分がやはり資金調達の方法かと思うんですよね。私もいろいろ相談は受けるんですけど、そもそも助成金とか補助金って何かというと、直接的間接的に公益上必要あると政府が判断した場合、もしくは民間政府に対して交付する金銭的な給付金のことなんですよね。まあ、融資とは違って、補助金助成金は原則返済不要っていうのが特徴と、で創業融資による資金調達は起業時に必要な不足資金を迅速に調達できるという意味で活用する意義は大きいですけど、創業融資、融資はあくまでも借り入れですね。はい、いずれ利益の中から返済していかなければならないと。で、効率的に補助金助成金を活用できたんだったらば、原則的には返済が不要な資金を事業に活用できるということになりますよね。この点が補助金助成金を活用する最大のメリットであるというところですよね。で、補助金助成金の違いは何ぞやと。で、明確な違いは難しいんですけど、ざっくり言うと、まあ、一つは受給の難易度ですね。助成金は要件等が合えば受給できる可能性が高めなのに対して、補助金は、まあ、予算の関係上採択の上限が確定していることが多くて、申請しても受給できない場合も少なくないということですね。まあ、もちろん助成金も簡単にはいただけませんけどもね。で、もう一つは申請の期間ですね。助成金は随時あるいは長期間の申請期間が設けられてるんですけど、補助金は申請期間、公募の期間が短くて1ヶ月程度しかない場合もあるんですよね。はい、で、起業家が活用できる補助金助成金は大きく分けて4種類あるんですけど、まあ、1つは経済産業省経産省系の補助金で、2つ目が厚生労働省系の助成金で、3つ目が自治体独自の補助金助成金で、4番目がその他の補助金助成金ですよね。はい、まあ、この辺はね、もうすごく様々いろいろありますし、要件条件がもちろん厳しいですしね。はい、で、専門家にご相談してね、で、書類の作成の方法だとか、まあ、融資と一緒ですわ。やはりですね、しっかりしたその資金調達の計画、要は事業計画ですね、あとはやっぱりマーケット調査などをしっかり行って、そういう書類を提出しなければ当然もらえませんのでね。ですから、こう専門家に作ってもらった書類は完璧なんですけど、何か突っ込まれると答えられないようでは、なかなかこういう資金面に関して簡単に手に入る、取得できると思うと痛い目に遭いますので、お気をつけくださいませ。もう本当もう少しね、詳しくお話ししたかったんですが、そろそろお別れの時間となってまいりました。 番組終了のお時間となりました。最後の曲は瀬川彩香ハリーアップをお聴きいただきながらのお別れです。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから神田正史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。お相手は歌う行政書士の神田正史でございました。はい、メッセージコメントいただいた皆様ありがとうございました。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。